萝卜。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポトーク、10月のゲストさんをご紹介します。子育て支援サークルハートウォーミングから渡辺敏子さん、そして渡辺千恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は先週に引き続きまして、子育て、私も子育て中のママとしてですね、子育てあるある、そんな話を今週もしていきたいと思いますが、先週いろいろね、食事についての悩みだったりトイレトレーニングのお話を伺いました。で、今日はおねんね問題ということで、お昼寝しないとか、あと寝つきが悪いって悩まれているママさんが多いということで、この辺について聞きたいんですが、どうでしょう、お昼寝。
お昼寝はやっぱりいっぱい運動してれば自然と眠くなるっていうのはあると思うんだけれども、
はい、
それから寝つきが悪いっていう場合は、やっぱり朝決まった時間に起こして、いつまでも寝ているからって言って寝せておくんじゃなくて、うん、もう起きて太陽に浴びさせる、そこから始まると自然と夜はある程度の時間になったら寝るっていうようなこうサイクルにしていくといいのかなと思いますね。
あ、そうか、夜だけ心配するんじゃなくて、まず朝起こす、
はい、起きるところ、
はい、なるほど、
考え方がお日様にね、うんうん、当てるっていうのが大事だと思いますね。
なんか大人もこうちゃんと朝日浴びなよとかって言いますもんね、
はい、
そうかそうか、なんかちっちゃいから今寝てるからかわいそう起こせないじゃなくて、はい、一回起こして朝日を浴びせてっていう、そういったリズム作りが大事なんですね、はい、あとは、まあ、夜泣きっていうんですかね、夜泣いて寝ないとか、こういったのはどうでしょう。
はい、もう部屋を暗くして大人も、まあ、泣いているのは生きている証拠だぐらいにちょっとどんと構えながら、あ、はい、まあ、横になってる、泣き声が気になってイライラするっていう感じじゃなくて、どんと構えていればもう自然と眠るような気はします。
あ、そっか、どんとね千恵子さんがおっしゃった、その泣いてるのは生きてる証拠だっていう、なるほどって思いました
病気とかね、それで機嫌が悪い時は別ですけれども、はい、元気に過ごしてて、それで夜なかなか寝つかない、泣いているっていう場合は、まあ部屋を暗くして大人も横になってるぐらいでいいのかなと思います。
そうかそうか。敏子さんはどうですか、なんか寝つきとかで悩まれたことありますか。
子供が小さい頃は1ヶ月に1回ぐらいずつ熱を出してたんですね。私神経質の方なので、きっとそれが子供に伝わってしまったのかどうかは定かではないんですけども、翌熱を出してたんですね。それで逆に熱を出した時ってすごいガーッと寝てるんですね。それこそ生きてんのかなみたいな感じで、はい、確認することがよくありましたね。
あんまり静かだと、確かに私も鼻の下にこう指当ててあれ、あったかいの出てるかなみたいな皆さん結構ね、1回ぐらいやって、1回っていうかやって、だからね、さっき千恵子さんが言われた泣いてるのは、ね、生きてる証拠っていうのはまさにそうだなって思いましたね。そっか、でも珍しかったですね。こう結構熱があると機嫌が悪くて泣いちゃったりとかってよく聞きますけど、ね、
うちの子は本当に、はい、寝てずっと寝てて、仕事もほら具合悪いと休まなくちゃいけないじゃないですか、うん、一緒に寝てましたね。
そうでしたか。いや、なんか親孝行なねお子様だったということで、そっか、じゃあ、まあこの辺に関してもこうドンと構えてねいただいて、まず生きてることに感謝じゃないですけど、ね、元気な証拠だよっていうことですね。さあ、ではこの次はですね、お友達関係なんですが、お友達のこうおもちゃを取っちゃう側のお母さんは結構悩みますよね。
そうです ね。でももう自分がおもちゃを持ってても相手のおもちゃが気になるっていうのは、まあ好奇心もあるし、あの気になるっていうのも当たり前のことだとは思うんですけど、やっぱりあのもう取っちゃってしまったら、それは誰々ちゃん遊んでたよねとか、その都度声をかけて、でまた相手によってはそれを貸しちゃうっていう子もたくさんいるので、そうやって貸してあげたお友達の方をありがとねとか優しいねとか褒めてやるような、そのケースバイケースで接してあげればいいのかなと思いますね。
そうですよね。なんかどうしてもこう自分の子が取ってしまった、うわ大変だ、何あんた取ってんのっていう風に、ね、なりがちですけど、ね、そうじゃなくて、はい、誰々くんのだよ、誰々ちゃんのだよっていう風に
一応はね、
教えてあげて、あとはそのお相手のお子さんのことを褒めるっていうのは、ね、すごく大事なことですね。ここもね、その時によってあの注意したりとか褒めたりっていうことを大事にしていただけたらと思います。あとね、これ結構あるある、もうだいぶ上位の方に来ると思うんですが、あのなんでどうしてっていう質問攻めに合う、まあ、我が子、これはどうでしょう。結構忙しい時になんでなんでなんでこれ見て見て見てみたいな。
そうですね、あの自分に余裕があれば、本当にあのそれに対して、もうあこんな質問するようになったのかとかね、その子の成長をあの感じながら相手になってあげられるっていうのはあると思うんですけど、忙しいとついね、あのどうしてももう後でとかね、なっちゃうと思いますけど、しょうがないと思います。はい、まあ、余裕があるときには本当に成長を認めながら相手にしてやるのが一番いいかなと思いますね、はい、あと自分だけじゃなくて周りに家族がいれば、あの振ってそっちに頼むとか、それもねありかなと思います。
そっか、抱え込まずこう振って、
そうですね。
そっか、それ大事ですね、はい、そっかそっか。としこさんはどうでしょう、こうなんでなんでとかっていう質問攻めに合わなかったですか、お子さん。
ありましたね。
ありましたか。大変でしたか、やっぱり。
そうですね、どうしても明日の仕事がどうたらとか、何時にはお風呂に入れなくちゃとか、イライラしたりとかもうしてましたね、自分自身本当に。
あ、そうか、なかなかやっぱり余裕はないですよ ね、 そうですよね、やることあるし。あ、
そうなんです、何時には寝せないととか、明日の荷物はどうかなとか。そうですよ ね、
ですよね、だからなんかその時だとやっぱり、あごめん後でとかってなっちゃうけど、まあ自分に余裕がある時はしっかり向き合うっていう、ね、まあ、メリハリというかね、
今だから言えるけど ね、
そうですね、やっぱり今向き合ってるママさんは多分、ね、
みんな一緒です、
ね、後から思うと多分また、ね、なんでなんでママなんでってまた来るので、あのママさんも余裕ある時にじゃあ答えていただいてね、しっかり向き合っていただけたらと思います、はい、さあ、 あとはですね、保育園とか幼稚園に上がった時のこの集団生活、保育士さんとの関わり方についてなんですが、これどうでしょう、その今日こんなことがありましたよって保育士さんが、まあ、伝えてくださったりとか、あとこっちで聞きたい時に、あの聞いていいのかな今とか、そういったなんか悩んじゃう方もいると思うんですけど、
はい、あの何でも話せる間柄っていうのが一番理想的だと思いますね。うちでの、あの過ごし方でこんな失敗をしてしまったとか、こんないいこともやってくれたとか、こんなのがあったとかって言ったり、それから保育園での生活の様子を聞いて、でもその状況にもよると思うので、もう迎えに行った時に、あの本当に忙しくしているような状況であればお便り帳に書くとか、それから、あちょっと今話しても大丈夫かなっていうような状況であれば、どんどん話して、あの園での生活を聞いたりするっていうような関係が一番理想かなと思いますけど。
そうですね、こう、あ今日言えなかったってもやもや帰ってきちゃった時は、まあ連絡帳に書いてっていう風に、 そこで解消をしてという感じですかね、はい、ね、なかなかここ難しいところではあると思うんですけど、こう、まあ、相性ではないですけどね、こう話しやすさとかね、そういったのもあると思うので、 話せるときはまあ話していただいて、その辺もまあ空気を読みながらになっちゃいますけど
そうです ね。
でも連絡帳大活躍していただいてね。
そうですね、う
ん、そこで思いを、ね、ぜひ伝えていただきたいと思います。やっぱりもやもや、ね、したままだと解決ができないのでね。
はい、
はい、分かりました。保育士さんの、ね、お話ですから千恵子さんね、とても参考になりますね。さあ、あとはですね、これ最後の質問にしたいと思うんですが、あの子供との遊び方がなかなかこう分からない、難しいっていう、こういったこれもなかなかその子育ての、その孤独の方の子育てってなってしまうと、やっぱり日中こう1対1ってなると、うん、難しいのかなっていう私は気がしてしまうんですが、どうですか？
私の場合は子供の頃からもう周りに友達がいっぱいいて、もう友達との遊びが大好きだったようなあの子供時代を過ごしているので、それがもう大人になって保育士になってからももう遊ぶのが大好きだから、昔やってたわらべ歌遊びを子供たちと一緒にやったりあのして、本当に遊ぶのが好きですね。だからちょっとあの遊び方がわからないっていうのに対しては、うん、まあ、それぞれあの苦手なことも得意なこともあると思うので、いろいろな方と関わりながら、そういったハートウォーミングのような場にやってきて、うん、あのいろいろな経験をされるっていうのもいいのかなと思います。
そうですね、なかなか日中ね、1対1でっていう場合こそハートウォーミングさんに、ね、顔出していただいて、またいろんな年代の方がいらっしゃるので、ね、先輩ママさんだったり、そのおじいちゃんおばあちゃん世代の方もいらっしゃるから、いろんなお話が聞けて気分転換にもなるでしょうし、遊び方の、ね、バリエーションも増えるでしょうからね。
そうですね、
これはぜひハートウォーミングに、ね、来ていただきたいですね、としこさん、
はい、ぜひぜひお願いします
、はい、でとしこさん、あのこのハートウォーミングさんの活動なんですが、
はい、
次も決まってるんですよね、11月も。
そうですね、うん、11月の13日水曜日に泉公民館で行うっていうことは決まってます。
はい、これから随時ね、あの情報が分かり次第、
はい、
あの私たちでもラジオの方でもお伝えしていきたいと思ってますので、皆さん楽しみに待っててください、
は
い、
お世話になります。
では最後にお二人からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。ではとしこさんからお願いします、
はい、一度でも多く笑顔になっていただけるようにいつも活動してます。ぜひ遊びにいらしてください。
はい、じゃあ千恵子さんお願いします。
はい、あの孫ちゃんたちと関わりたいっていうような大人の方たちもぜひ参加して、もうちっちゃい子どもたちから元気をもらってくれればいいなと思います。そして自分の子育ての経験を若いママさんたちに話して、ああそんなことあったよとか、そういうお話をしてもらえればいいかなと思います。ぜひおいでください。
はい、素敵なメッセージをいただきました。今日も貴重なお話ありがとうございました。みんなでサポートオーク、今月は子育て支援サークルハートウォーミングの渡辺敏子さん、そして渡辺千恵子さんにお話伺いました。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでサポートオークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。 FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたしました。